です、聖書の後ろの方102ページ下の段になります。マルコの福音書15章16節から32節です。ではお読みします。兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また葦の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がせて元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。彼らはイエスをゴルゴダというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて、誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きには、ユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に2人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。通りすがりの人たちは、頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王、今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけていた者たちもイエスを罵った。この箇所から、十字架にかかられたイエスと題して矢島四郎先生に説教を取り次いでいただきます。
おはようございます、修法に掲載されていますように、また司会者の方からもお話があったように、イエス様の受難を覚えて過ごす1週間、受難週であります。本日は主路の主日、また主路の聖日とも言われますが、その日を迎えております。ガリラヤ北部の方ですね、ガリラヤのデノを拠点とする伝道を経て、この主日はエルサレムにイエス様が転ばに乗って入場された日です。主法に日ごとにこう味わう聖書箇所がご案内されてますけれども、このマルコの、同じマルコの福音書の11章ではこのようなこの記述があります。多くの人たちが上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ。主の御名によって来られる方に祝福あれ。我らの父ダビデの来たるべき国にホサナ、意図高きところに。ホサナとは神をたたえよという意味であります。このようにこのイエス様がこのエルサレムに入られた日から、この週報にもありますが、宮清め、論争、香油注ぎ、最後の晩餐、十字架埋葬、そして墓の中に葬られた、そして安息の日を経て復活へと向かってまいります。受難週の間は教会によっては毎朝のように集って祈りを捧げるような教会もございます。それぞれの過ごし方があります。この朝は受難週の出来事としては金曜日にあたります。十字架にかかられたイエス様について記されている この15章から聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、皆を褒めたたえ、私たちに注がれている愛と憐れみを心から感謝いたします。過ぎし一週間の旅路を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へと導いてくださりありがとうございます。3月の5日より受難節が始まり、いよいよ受難週に入りました。エルサレムの民衆のこの熱狂的なこの歓迎に迎えられたイエス様でありましたが、ユダヤ人たちはメシアの真の意味を受け入れることができず、理解することができず、何も罪を犯していないイエス様が十字架にかけられました。私たちの罪から救うためのご受難であったことを覚えて歩むことができますように、この週を過ごすことができるようにお導きください。今もなお病、試練、困難の中にある方がおられます。それぞれの状況を覚えてくださっている主がふさわしく望んでくださり、平安と癒しと助けとをお与えくださいますようにお願いをいたします。祈られましたように、世界で続く多くの争いや災害があり心を痛めます。主が望んでくださり、祈りやまた支援が集められ、神様の救いの技、癒しの技をどうかお進めくださいますようにお願いをいたします。この週を始めるにあたって、私たちに必要な御言葉の糧をどうかお与えください。共に捧げる礼拝を通し、福音の豊かさ、神の国の豊かさ、希望を教えてくださいますようにお願いいたします。全国全世界で持たれております礼拝を等しく覚えてくださいますようにお願いをいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。マルコの福音書の初めでイエス様は、神の国が近づいたと、悔い改めて福音を信じなさいという言葉を持って宣教を始められ、そして言葉とその技を持って神の国を表し続けられました。しかし祭司たち、また律法学者たちは、彼がメシアであるということを理解し受け入れることはできず、むしろイエス様の言葉と行い、また時には彼らの偽善を責める、糾弾するイエス様に怒りを覚え、妬み、神を冒涜する者として、またローマの皇帝に政治的な反逆をする者として訴えます。ローマによって建てられた総督であるピラトの方がむしろイエス様に罪を見出さず、彼を罰することへの葛藤を覚えました。この今開かれました16節の前のところに書いてあるんですが、ピラトはこの祭りのたびに囚人を一人解放できるので、このイエスを釈放してほしいかと尋ねたのですが、むしろ暴動で人を殺したバラバ、このものをむしろ許すように祭司長も、また彼らに先導された群衆も言ったのでした。まあ、叫んだとあります。バラバが釈放され、イエス様は引き渡されました。読まれましたこの聖書の16節からは、総督官邸のまず中庭でのことでありました。紫の衣、茨の冠といったものが出てきますが、これはイエス様を王に見立てて嘲笑うためのものでした。イエス様は大変な精神的な苦痛を受けられました。まあ、すでにこの前の記事からあるのですが、鞭で打たれて傷だらけになった状態でありました。その上で、王が着る衣を着せ、冠をかぶせられ、 そしてユダヤ人の王様万歳、まるで皇帝にひざまずくようにイエスを拝んで笑い者にしました。足の棒で頭を叩き、唾をかけ、拝み、そして徹底的に蔑んだのでした。残酷なことでありますが、これはすべてイエス様が予告をされた通りのことでありました。そしてイエス様は十字架刑の場所へと連れ出されたのでした。兵士たち、指導者たち、彼らが蔑んで嘲笑って拷問にかけて死刑を宣告し十字架に渡したこのお方の真の力、真の権威を理解することができませんでした。刑に処せられるもの、十字架にかけられるものが自分がかかる十字架の木を負わされ、背負わされて見せしめのために町を引き回されたのでしたが、イエス様はすでに衰弱をされて、それを背負うまでの力がありませんでした。通りかかったクレネ人シモンにその十字架を負わせました。アレクサンドロとルフォスの父とありますけれども、この2人がある程度知られたキリスト者であったということが想像されます。その者たちの父だと。そもそもクレネというところは北アフリカの港町、そこのクレネ人シモンという人に十字架を負わせたのでありました。よく思いもよらなかったこの責任を負ったりとか役割を負ったりという時に、交わりの中で負わされた十字架というような言い方をする時がありますけれども、まさに予想だにしなかったこの十字架を負わされたということがクレネ人シモンにあったわけであります。処刑場となった場所、ゴルゴダ、アラム語でドクロと呼ばれました。イエス様が十字架につけられました。23節に、もつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたとありますけれども、イエス様は受けられませんでした。これは一種の鎮静剤で感覚を麻痺する、痛みや苦しみを麻痺させるものでありましたが、イエス様はこれを受けられませんでした。痛みのすべて、苦しみのすべてを鮮明な意識で受け取るためであったのでした。イエス様が十字架につけられ、その服はくじを引いて分けられることになりました。そもそも、死刑執行人にはこの刑にかかる者の着物をもらって、それを分ける権利があったそうです。そのことが記されています。午前9時に十字架にかかられ、そして午後3時にイエス様が息を引き取られることになります。イエス様に書かれた罪状書きはユダヤ人の王というものでありました。先ほども申したように、ローマへの反逆をする政治犯としての処刑でありました。別の福音書、ヨハネの福音書を見ますと、ここでは祭司長たちがそのユダヤ人の王という名称すらも嫌って、ユダヤ人の王と自称したと書いてくださいということを訴えますが、ピラトはこれを退けます。十字架に書かれたイエス様、二人の強盗が右と左につけられました。そして29節、通りすがりの人たちという人が出てきます。 この人たちもこのイエス様をあざけりました。状況は詳しく理解していなかったはずです。まるでこの先導されてイエス様を十字架につけられた、十字架につけろと叫んだ群衆と同様、よく分かっていないけれども、先導をされてイエス様を罵ったのでした。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろと。この神殿を壊して三日で建てるのは復活のことを指しているわけですけれども、この時は知る由もなく理解されることもなく、十字架から降りてみろと、自分を救ってみろと、この通りすがりの人たちが言ったのでした。宰相たち、律法学者たちも、十字架から降りてもらおうと、お前は他人は救ったが自分は救えない、十字架から降りてみろ、それを見たら信じようというふうに語ります。見たら信じる、まあ印を求めるユダヤ人らしいこの発想が言葉となっていますけれども、通りすがりの者たちも、宰相たちも、律法学者たちも、十字架から降りてみろと、自分で自分を救ってみろということをイエス様に語ります。しかし、イエス様は降りませんでした。この朝、十字架にかかれたイエスが降りなかった。ということの意味を深く覚えたいと思います。当然降りることができたのです。イエス様の力をもってすれば。しかしイエス様は降りませんでした。礼拝の冒頭で読まれた招きの言葉が響いてまいります。イザヤ書の言葉、まことに彼らは私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。約700年も前に語られたこの言葉、その言葉の通りにイエス様は代わりに砕かれて、そして代わりに罪のために罰せられた。そのことを成し遂げるためにイエス様は十字架から降りることはなさらなかったのでした。このイエス・キリストの十字架のめぐる記事、ある時以前勤めていたこの働きで学生たちと聖書研究をしたことがあり、そしてイエス様が罵まれ蔑まれているその箇所を味わっている時に激しく心が動いたことがありました。何も悪いことはしていない、神の国を伝え人々を慰め励まして過ごされたイエス様が罵られ蔑まれている、苦しみに遭われている、自分だったら絶対に激怒をしただろう、あなたたちのためにここまでしたのになんでこんな仕打ちをするのかと激しく自分だったら憤っただろう。イエス様は何も言われなかった。そのことに激しく心が動きました。それは私たちを救い生かすためです。徹底的に自分のためではない、私たち一人も漏れることなく救うためにイエス様は十字架で降りることができたのに降りなかったのでありました。 ここに本当の救い主の力強さを見ます。十字架から降りて自分を救うことがおできになったところのに、そうしなかったところに救い主の本当の力があるのです。十字架にとどまってくださったところに救いがあります。ここにはどこまでも大きな大きな無限ともいえるイエス様の愛があります。この愛から漏れている人は一人もいません。1年近く前になるでしょうか、もっと前かもしれません、ある時の説教であなたのためにという曲の歌詞をこの説教の中でご紹介したことがあります。その曲の歌詞は、あなたのために死んだ人がいる、あなたのために死んだ人がいる。それは人を孤独の中から救い、そして生かすため、許すため、あなたのために十字架にかかった。その無限の愛に私たちは生かされている。その救いを成し遂げるために決して十字架から降りることはなさらず、そして十字架の上で命を引き取られたイエス様、私たちはこのイエス様の無限の愛に生かされている。そのことを忘れずに、また格別にこの受難週覚えて私たちは歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、受難週を迎える中、イエス様が私たちに注いでくださった愛を深く覚えることができるように導いてください。イエス様を罵り蔑んだ者たちのその罪と同じ罪を持っている私たち、その者たちがただあなたの無限の愛に許され生かされていること、そのことを深く覚えることができるようにどうぞ導いてください。そしてこの愛に生かされて歩むことができるようお助けください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ありがとうございました。では、お一人お一人に語られたメッセージ、心に伴ったメッセージを覚えて、しばらく静まりの時といたします。 ではメッセージの応答としまして、教会の福音賛美歌120番カルバリ山の十字架を共に賛美しましょう。お差し支えない方はその場でお立ちください。
Yeah.